中澤正人です。
粕谷浩二です。
セブンイレブンで、一番くじっていうのをやってるじゃないですか。まあどこのコンビニでも結構やってたりするんですけれども、
結構ね定期的にキャンペーンとかをやったりしますよね。
そ
う
です
ね、う
ん、でその中で、まあ、セブンイレブンでなんですけれども、仮面ライダーの一番くじ定期的にやってるんですよ。で僕まあまあまあ仮面ライダー大好きなんで、ちょいちょい挑戦するんですよ。
でしょうね、うん、はい。
である日何抜きなしに帰り道に寄ったセブンイレブンで一番くじ引いたんですよ、
うん。
そこでは全然引いたりしないんですけれども、でもちょっと気が乗っちゃって、ちょっとやってみるかって言って一番くじを引いてみたら、
うん、
当たったんですよ。
お、
仮面ライダー1号のビッグマスク賞って数の少ない商品が当たったんですよ。
お、
やったってなって、
お、
まあ僕結構人生かけて運が悪いって言われてるたちの人間で
かわいそうだね。
で、もうだいぶもう僕本当運がないから運がないからってみたいな、結構下に下に考えてたのよ、
うん。
でも
下に
下に上に参ります。はい。で、まあ自分が運が悪いと思ってたから結構まあまあ思い込みで、
ね、
うん、やってた。自分運悪いからなと思ってやってたんだけど、
どうせって思ってやってたんだよね。
そうそうそうそう。でもその日は思ってなかった。何の気なしにやった。何の気なしにやったらそれが当たって。やっぱ運ごとってこう引く時の気持ちとか、引き続けていこうと思う意志って大事なんだなと思って。
おー、う
ん、ほら運ってこうだんだん使い果たしていくみたいな風に言うじゃん。
うん。
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 でも最近ちょっと違うなって思って。運って要するに運ごとってやり続けなきゃ一生当たらないわけじゃん。
うん。
うん。僕は思ったのは減っていくんじゃなくて、ポイントが溜まっていくっていう感じじゃないのかなと思って。
おお。
いつかやっていけば、続けていけば続けていくほどだんだんポイントが溜まって当たるようになるみたいな感じかなと思って。
前向きだね。
でもうちょっとね、運ごとに前向きに、まああんまり強い欲を持たないでやっていこうかなと。
そういうのあるよね。
ある、うん。
まあ当たれ当たれって願ってもいいとは思うけど。
あ、まあまあね。
でもそのね、そんなに一喜一憂しすぎないでね。
まあね。
どうせまあ宝くじとか競馬とかの公営ギャンブルもそうだけど、そうそうそう、まあ当たらないだろうって思いながらもふわっと当たったらいいなぐらいで、
そうだね、
チャレンジしていって当たったらいいなポイントがたまったら、
あ、そう、ね、
いつか幸せになるかもよぐらいの、
ね、うん、
ぐらいの気持ちね。まあ生涯ポイントが満期にまでたまらない可能性もあるかもしれないけど、
いやまあね、いやかといってどうせ当たんないだろうではダメなんだなと思ったから、
うん、
ちょっとね今年頭から結構そういう運事とかにはなるべくちょっと関わっていこうと思ってたから、
うん、
まあ、一個の成果だなと思って。
そうだね、うん、僕もこの前何の気なしにサマージャンボ買いましたよ。
はいはいはい、
まあ、まだ結果見てないですけど、
まあね、そうだね、
はい、もう出てるとは思いますけど、うん
う
ん、
う
ん、
どうなってるかね。
当たってたら僕の生活が一変するかもしれないんで、そしたら悟ってあげてください。
わかりました。日記。
明確に当たったよっていうのはさすがに言わないと思いますけど。
なんかある日からいろんな買い物し始めてる粕谷君とか見るようになったら、うん、あ、なるほどね。
前からマンション欲しかったからマンション買った。
そういうの当たりすぎだろ。
そういうの急に書いてたら当たったんだなって思ってあげてください。
わかりました。
でもう当たったんだってって言ってお金を求めてくる頃にはもう全部使い果たしてるぐらいだと思いますけど、
ね、ああでもそれぐらいいいのかもね、
は
い、
水物ですから、
うん、そうそうそう、
はい、はした金ははした金です。
そうそうそう、結局サクッと使った方がいい
と思います。まあ運よくね、運よく生きていけるといい ね、
う
ん、
そうだね。
特に芸能の世界もね、うん、運はかなり大きく
左右し
ますから、すごい大事だから
なるべく掴んでいけるようにね、
うん、
続けていきたいと思います。
うん、それでは今回も参りましょう。
しつけえな。
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ172
なんとか実験室。どうも、たまにキャンペーンの景品とかがちょこちょこ当たるんで、ポイントはいっぱい貯めていっぱい使うよりもちょこちょこ貯めてちょこちょこ使っていくタイプのようです。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
僕はまあ基本的に運が悪いんで当たらないんですけれども、まあ、さっきみたいに急に 急に何かが来たりする時もあるんで、まあ、続けていこうと思います。中澤正智です。
はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤正智のプロジェクトワンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつフリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
いやー、しかしね、運を引き寄せるっていうのも確かにそうなんだけど、うん、運以外で未来を開くっていうのもやっぱ大事なわけじゃない。
まあまあもちろんだね。
自分の人生をね、豊かにしていくために自分の運以外の努力とか、
そうそう、
根性とか、
そうそう、
そして愛とかで、
そうそう、
なんかいろいろ切り開いていくっていうのも大事なわけじゃん。
ジャンプ
か。だから、まあ、自分の人生を切り開いていこうと思ってね、
はいはい、
探してたわけよ、
うん、
ずっと、
うん、
で、まあ前回8月1日のポッドキャストの配信の後半で僕が一人でブーブーブー垂れてましたけど、あの中澤正智が誕生日プレゼント企画をやってくれないっていうこともあって、すごいブータれてたよねっていう、うん、リスナーとの共有をするっていう、すごいブータれてて、でまあしょうがねえよって思って、もうそんなね、運よく中澤正智が僕の誕生日プレゼントを買ってきてくれるなんていうところに期待しててもしょうがないわけじゃん。それよりは自分で切り開いていかなきゃなって思って、まあ、正直しんどかったよ、
うん、
正直しんどかったけど、前々から言ってるようにもう有り金全部使って自分の人生を追い込みつつ自分のこれからの未来を切り開こうと思ってスマートフォンを買いに行ったの。
おう、
買うぞっつって、
うん、
買うぞっつって行って、でまああのちょっとね、その買いに行った前々日と前日ぐらいで、
うん、
1回どれが必要かどれが欲しいかっていうのを見つめ直してたわけ、
はいはい、
でこのポッドキャスト内でもメディアス WP が欲しいって言ってみたりとか、
うんうんうん、
アコースフォン FSH なんとかなんとかアコースフォンが欲しいとか、
うん、
そういうことをいろいろ語ってみたんだけど、
う
ん、店頭でまた触ってみながら、
そうね、
ああでもないこうでもないって悩んだ挙句、全然ブログとかでも候補に挙げてなかったこのソニーエリクソンの
アクロ、
エクスペリアアクロを買うっていう、
お
そういう暴挙に出たわけ、
うん、
でまあエクスペじっくりいろいろ見た挙句にエクスペリアアクロが一番いいと思って購入に踏み切ってるので、
はいはい、
まあ、そこはもう完全なウキウキなわけですよ、
うんうん、
ただ、まあ、毎回機種変更とかね、携帯電話の機種変更とか、うん、まあ、新規契約もそうなんだけどしようとするといいつも危惧するのが、
うん、
もう契約の複雑さなわけ。
ああそうですね、そうありますね。
だけど、
う
ん、もうそれもね、僕も前回の機種変更から1年9ヶ月2年弱ぐらい経ってさ、
うん、
少し人間としても大人になって賢くなってるんで
、うん、
向こうの説明をこちらが理解するっていう許容量っていうか、
はい、
知識経験はもう持ち合わせてるわけよ、
うん、
だから向こうに説明をしてもらって、
うん、
っていうことはこういうことですよねって聞き返しながら、うん、こう間違いがないようにお互いね商談をする感じだよね、もう、うん、
大事大事、
うん、向こうがこうこうこうでこういう風にやってみてはどうですか、うん、あれ今言ったのはこうこうこうこうこういうことだからやらなくてもいいですよねみたいなのとかをちょっと交渉しながらやってるわけ。
面白い、うん、
でまた本当にさ、携帯電話会社は契約のシステムがぐちゃぐちゃじゃん、いつも。
そうだね。
なんで実機が6万近くなのにいろいろもろもろあって3万5千円とかになるみたいなところがもうぐちゃぐちゃじゃん。
うんうんうんうん、
で、その315円と210円と105円のプランをつけることによって3000円実機の割引をしますみたいな。
うんうん、
ってことは、実際1400円ぐらい払わなくて済むってことですよねみたいな、
うんうん
うん。もう何やってんだよっていうところが毎回あるわけ。
うんうんうん、
だからそこをね、冷静にこちらも効率よくお話をしていこうと思って、理解をして、相手とお話をして、で、こちらも理解した上で選択をするわけじゃん。じゃあそのプランに乗りましょうとか、そのプランは正直いらないとか、っていうのをこう進めていくんだけど、まあ、店員さんってのは選べないんだよね。
ああ、まあ、そうですね。
ええーうん、店員さんってのは選べないの。
うん、可愛い女の子じゃなかったと。ちょうどね、
いやその女性としてのクオリティじゃなくて、
はい、
スタッフ社会人としてのクオリティの方なんだけど、ちょうどよく僕とその隣の隣の席の人が、うん、ほぼ同時にエクスペリアアクロの機種変更してるわけよ。
お、はいはい、お互いに説明受けてるわけだ。
で似たようなことを、
はい、
隣の隣の席のベテランっぽいおじさんが喋りながら、
うん、
僕も目の前のお姉ちゃんと話しながらみたいなことやってたんだけど、うん、 お姉ちゃんはそこ喋らないのかいみたいなことが起こるわけ。あっちの方あんなに親切に喋ってくれてるのに、こっちではその会話してくんねえのかいみたいな。で、盗み聞きができたところはね、はいはいはい、僕は勝手に理解して、はいはい、あ、じゃあこの件に関してはこのお姉さんと話さなくて後で自分で処理すればいいかとか、はいはいはい、いろいろ持ち帰れることあるけど、うん、全部この人が目の前のお姉ちゃんが話してくれるわけじゃないから、うん、お姉ちゃん頑張ってくれよもうちょっとって思ったりはしたよね。特にあの、フィーチャーフォンとスマートフォンの乗り換えの時は契約形態がいっぱい変わったりして、
そうですね、
すごいややこしいの、うん、メールアドレスがどうこうも一つ取っても難しいわけよ、うんうん、で特にもう操作性も全部違うから、うん、向こうが初期設定をするっていうのも今までやってたみたいにフィーチャーフォンからフィーチャーフォンにガーってデータ移して、あと基本的には一緒ですからっていう渡し方とは全然違うわけよ。
そうだね、
スマートフォンになるとこうなっちゃいます、こうなっちゃいますみたいな。え、じゃあ前の携帯のあれはどうなるの、それはみたいな空気になってくるわけよ。大変で、こっちがもう花から大変だっていうのを分かった上で頑張りましょうねっていう気持ちで言ってるんだけど、その気持ちに応えるぐらいのパフォーマンスを彼女は持ってなかったのが残念って思って。
なるほどね。
頑張ってたんだよその人も、うん、一生懸命、なんか難しいですよねすいませんみたいなことを言いながら一生懸命頑張ってくれてたんだけど、難しいことを分かってて僕が下調べしてた僕の方が知識量上回っちゃってるんだろうね多分、うん、だからうん難しいけどあなたがもうちょっと頑張ってねって僕は思っちゃって、うん、ちょっとなんか勝手にね僕の下調べしすぎたせいであの子がちょっとできなかったみたいな感触を持っちゃった感じ、うん、それがねもうちょっと あるよな、そうしょうがないけど、
だってでも
しょうがないけど頑張ってほしいなって思っちゃったりして、ね、
ユーザー側はさ欲しい以降をつぶさに1個か2個か3個かぐらいをつぶさに調べればいいじゃん、
うんうんうん、
でもやっぱ売る人、まあ仕事だから当然だと思うんだけれども、うん、十何機、新しいのでも十何機、
うんうんうん、
前の機種でも十何機みたいな感じで、うんうんうん、やっぱり覚えなきゃいけないこといっぱいあるやん。
そう、常に覚え続けていかなきゃいけないからね、
まあ、それで考えるとやっぱ大変だよなと思いますけれども
、特にねスマートフォンはメーカーによってかなり操作性が違うから、
そう
だね、他のとは本当に比べ物にならないぐらい覚えなきゃいけないこと多くて、
うん、
でまあまあここだけのあんま実際だからね、僕がその携帯電話ショップ、
うん、
大手量販店とかで買わないで携帯電話ショップに行くのは、
はいはい、
そこの信頼性を買いに行くわけですよ。スタッフも大手量販店はまあある種独自のやる気と根性で、
うん、
それぞれの機種をガンガン覚えてもらって、
うんうんうん、
いっぱい売るっていうシステムなんだけど、うん、携帯電話会社の直営のショップっていうのは、うん、社員指導としてちゃんと知識をある程度一定まで全員を引き上げてから店頭に立たせるっていうのがあるから、
確かにそう
と、その信頼性を買いに行くんだけど、うん、もうちょっとなって思っちゃったりするわけ。
なるほどね。
で僕も本当にわけわかんなすぎたからいっぱい、
うん、
だからいっぱい調べたわけよ、
うんうんうん、
だから申し訳ないけど本当にあそれ後で僕がやろうって思うことをいっぱい持って帰ってきただから機種変更してお姉さんがとか言いながら設定してくれてんのを僕はわかんなかったら後で僕がやるよって思ってどういう立場でここを僕はカウンターに座っているんだろうって思いながらね、お姉さん頑張れって思ったけど、
いわゆるフューチャーフォンで今までの携帯でできたものがやっぱスマートフォンになるとできないことが増えるみたいなのも、
うん、
設定を変える上ではすごい大変なんだろうなと。
大変だよ。だからある種そういう人を責めるつもりはない。
どうぞどうぞ。
ただそれこそ、
う
ん、そういう人もいるので、
うん、
ユーザー側がかなり知識であったりとか経験テクニックを積み重ねる必要がある時代ではあると思うんだよね。
うんうんうん、
誰しも人間だから相手がプロフェッショナルといえども、まあ、最低限のことはやってくれてるわけじゃん。
そうそうそう。
だそこに関しては仕事はしたの彼女は、
うんうん、
ただ120点をやっぱ求めちゃった自分のこのギャップだよね、
うん、サービス分20点ね。
そうそう、うん、点欲しいって思ってたところが僕の残念って言っちゃうところなんだけど、うん、でもみんな自分で調べなきゃいけないわけよ。
そうだね。
で特にもうスマートフォンに引き換えた後に動作確認とかも自分でさっさとした方がいいわけ。
確かに。
そしたらお姉ちゃんこの設定してねえなっていうのとかをいっぱい見つけて僕は家に帰ってからコツコツとね、
うん、
これはこうでこれはこうでとかっていうのを設定し直すっていう、うん、店頭よりも設定をいっぱいやってるっていうそういうところがありましたね。
でもいいな変えたの。
そう、
うん、
だまあ今結構開けてますよ、
うん、
あとはもう続々と迫ってくる請求金額 という壁を目の前にして、どう打ち破っていくかっていう、また次のステップが必要だなっていうところですね。
ちなみに月、あ、まあいいや、これはいいや。
そう、そんな余計なことはいらない。
僕の、僕の弟も最近スマートフォンに変えて、Galaxy S2 に変えて、やっぱサクサク動くみたいで。で、だけども、まあ、サクサク動く分、ちょいといろいろと、日本製じゃないからめんどくさいところがあったりとか、そこら辺で苦労はしてるみたいだけど、
大変だよね。究極的に難しい設定画面に進んだと思ったら英語だったりするからね。なんか急にハードル高いとこ踏み入れたみたいな。
全てにおいてハードル高いの。
そうそう、もう多分全部日本語には訳せないから、英語のままのところも部分部分あるんで、ね、
それもどうなんだろうな
あって思いながら。
なるほどね。
いろいろありますけど、でも本当新しいものに触れたりしてて、僕はもうとりあえず頭が開花してるね。
ああいいね、
すんごい楽しい。
いいね。
メールの打ち方も全部変わっちゃったから、僕の頭の中で、だからもうとりあえず
すっげえ頭動くね。
あのすんごいニートしててグツグツグツグツドロドロに煮えてたやつが一回ザバーって新しい情報の波で薄まって、また新しく煮詰め直してるところだからね。まあ楽しいですよ、これから頑張っていこうと思う。28歳です。
28歳です。
あ、おめでとうの言葉の一つもねえのか。
おめでとうございます。
前回帰りますって言って急に帰ったの。
ごめんなさい。
ありがとうございます。これから頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか、ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、最終回まであと1ヶ月ぐらい。皆さん、はい、最終回へのメッセージなど普通のお便り募集してますんで、ぜひこんな時代ですけど僕らへ熱いメッセージお送りください。お待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト。
噛んじゃった。まあそうやって僕はスマートフォンとかで楽しい楽しい言ってますけど、最近なんか楽しいことありますか。
ありましたよ。
なんかありました。
あのね、まあ、9時当たったのもあるんですけど、今、まあ、仮面ライダーキャンペーンやってる
ってことで。また仮面ライダーの話か。
それに準ずるものがあるわけですよ。大元になるもの。
準ずるもの、
今、映画館で、夏の仮面ライダーとスーパー戦隊の映画がやってるわけです。
なるほど、そうだよね。まあ、キャンペーン、特別何がなくてもキャンペーンを打つ場合もありますけど、大体、まあね、そう、映画公開に合わせてキャンペーンとかっていうのが自然ですからね。
ね、
今、そっか、仮面ライダーも映画上映中なのかな？
上映中ですね。
だから、
先週から始まったんですけれども。
っていうのもあって、盛り上がってるわけだ。
は
い、
そうです。
おうおうおう。
で、もう、まあ、ご多分に漏れず、仮面ライダー好きとして見に来ました。劇場版、仮面ライダーオーズ、ワンダフル、将軍と21のコアメダル、海賊戦隊ゴーカイジャー、ザ・ムービー、空飛ぶ幽霊戦。まあ、
それって2本立てなの？
2本立てです。
あ、2本立てなんだ。
で、戦隊が30分、仮面ライダーが1時間っていう内訳をしてまして、いやまあ、すっごく面白かったんですよ、これが。仮面ライダーの方は、まあ、ちょっとニュースにもなったから、ちょいちょい、仮面ライダーあんま見てなくても、ちょいちょい目にした人、目にした方はいらっしゃると思うんですよ。暴れん坊将軍と仮面ライダーが共演っていう。
ああ、なんか噂になってるよね。どういうことかよくわからないぐらいの噂で。
あ、それはあの、一仮面ライダーファンとしても、どういうことなのそれっていうのがあったんですけれども。
うん、
これどうやんの、どうすんの、どうなるのって思って見に行ったんですよ。
あ、評判先に聞いたんだ、その噂的なものを先に聞いて、どうなってんのっつって、
まあ、記者発表があったから、制作発表があったから、まあ、それを見て、どうすんのっていうふうに思ったんですけれども、これが存外面白くできてんですよ、ちゃんと。いや、これもネタバレになるから言えないんですけれども、テーマは家族と絆、ここにつきます。
そうだよね、家族と絆は大事ですよ。
大事ですよ。
はい。
で、まあ、ちょいちょい脚本レベルで、結構いろんなネタをフォローしてるから、 あれこれどうなってんのって思うところがあるんだけれども、実はちゃんと伏線というか、うんうんうん、物語上回収されてるんで、うん、本当に面白く見られました、
うん
うん、で、まあ、毎年夏の映画になるとその次の新しいライダーがゲストで出るんですよ。
ああ、なるほどね、うん。まあそういういい作戦だよね。
そうですよ。
作戦ですよ。
うん、はい。毎年もう恒例になったんですけれども、
はい。
今年はその次9月から始まるんですけども、仮面ライダーフォーセっていう、うん、あの40周年の 40th
を、うん、フォース、
うん、
あの 40th か、
そう、うん、を、もじったやつでフォーセっていう名前なんですけれども、これはあのまあすごいデザインなんですよ、
うん、
言うなればロケット頭、うん、
完全にこれだけ聞いたらおかしなことになってきちゃうぞ、みんなの妄想が。
仮面あの宇宙服を着た人のヘルメットが、宇宙ロケット。
どういうこと。
白地に
お金もんみたいなってこと。かぶり物、かぶり物、
まあ仮面ライダーですか、ね、
コント衣装。
近いところある。仮面ライダーがあのロケットのマスクを着ぐるみでかぶったみたいな感じのデザインになって、
うわー、もう完全に僕とリスナーの頭の中にはコメディーにしか思えてないけど、う
ん、いやでもね、
まあまあまあちゃんとしたデザイナーとね、
そうそうそう、
ちゃんとしたスタッフたちがやってるんで、
ちゃんとそれなりにオマークがやってるわけですよ。
出落ちってわけじゃないわけ
でしょ。出落ちってわけじゃないですね。
ちゃんとああ、うん、こういう方向で来たかってことだよね。
そうそうそうそう、まあまあなんかデザインに関しては一発目すっごい不満があっちこっちで漏れてるんですけども、まあ僕としては、うん、あの一仮面ライダーファンとしては、うん、あの石の森、原作をされてた石の森章太郎さんも、うんうん、常に新しいデザイン全く違うコンセプトっていうのをやってきた人だから、
うんうんうん、
これぐらいは別に受け入れてもいいんじゃないのっていう風に思ったりするんですけれども、ね、
ちょっと笑けるけどなっていう。
そうそうそうそう。まあこれをどう味付けするかかなっていう風に思うんですけど、実際その夏の劇場版に出たんですよ、
うんうんうんうん、
で、あのまああの一発目のデザインからどんなことするかがポイントになるわけなんですよ。 あのデザインですから、ロケット頭の、うん、どんな動きするかによって今年見るか見ないかどうしようかなっていうのが決まるんですよ。でも結構物語としては宇宙物なんですよ。
そうでしょうね、うん、ロケット頭なのに宇宙物じゃなかったらちょっとお前じゃなぜロケット頭にしたっていう気持ちになっちゃうから、
宇宙物でしかも、うん、あのライダー史上初の学園物。
はあ、史上初なんだ。ライダーで学園ものなかったんだ。
なかったんですよ。戦隊ものではあったんですよ。高速戦隊か、あ、違う、激走戦隊カーレンジャーとか、メガレンジャーも確か高校生だったと思うんですけど、やってたんですよ。でそれが、今回、ライダーでは初めて、
うんうんうん、
あのシリーズとしてやるようになって、
うん、
脚本をされてるのが、劇団新幹線で、
うん、
まあ、よく知られている、こっちの業界ではよく知られている中島和樹さんっていう方がいらっしゃって、
うん、
その方が脚本されるんで、
うん、
特撮ファンのみならずアニメファンは結構ワクワクしてる、
うーん、
というわけですごい楽しみなんですよね、
うんうん、なるほど。
9月始まったら、まあ、僕まあ変わらず毎週日曜日はテレビの前にかじりついてるわけですけれども、
子供みたいな28歳な、
子供にみたいな28歳。そのくせこう見た感想はね、
大人たどたどしく、
たどたどしく見た感想も別に大人げないみたいな。
あ、でもいいですよね、そうやって新しいシーズンっていうのにやっぱり期待と、うん、そして制作者側からとしては意気込みを持って次に進んでいく、
うん、
そうやって時代っていうのは常に進み続けてるわけですから、
そうそう
そう、僕らもねこうやっていつも通りの何でもないなんとか実験室をお送りしているようですけど、心の中では10月から始めていくだろう、う
ん、はいはい、
新しいインターネットラジオポッドキャスティングどうしていこうかっていう気持ちでワクワクしてるし、
そうですね、
リスナーさんもきっと多分こんな感じでずっとやってるけどどうなるの、果たしてどんな新しいことを見せるつもりなのみたいなことを期待と、うん、そしてプレッシャーとして、うん、こちらに投げかけてきてくれてると思うんで、
はい、
そうやってね新しいものでワクワクしながらドキドキしながらやっていきたいですね。
そうですね、
うん、だからもうとりあえず僕はしばらくの間エクスペリアアクロで遊んでますけど、
おいおい、まあ、いい
遊んでますけど、どんどん文明開化しつつ面白くやっていきたいと思いますよ、ね、夏だろうが関係なくね、うん、面白いことたくさんあるんで、うん、人生楽しんでいきましょう。
はい、
そんな昨今です。
そんな、はい、
締めましたっていう顔です。わかりましたか。
はい、さて今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室。
もうちょっと中澤さん、僕のセリフを取ろうとしないでいいって。わかりましたね。
はい、わかりました。
はい、わかってもらえてよかったです。さて今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室。そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は一定のパフォーマンスという、ちょっと、まあ、人間のパフォーマンス発揮する云々の話かなと思わせるようなボイスドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は8月21日日曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。メールの場合はradio@onesize.info でお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニュー、メール投稿からもお送りいただけますので、携帯電話などもご利用ください。
そう、先日、
はい、
急にリニューアルを完成しました。急にリニューアルしました。そんなパソコン版のプロジェクトワンサイズのウェブサイトには、僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素を盛り込んでありますので、URL http://www.onesize.info ぜひ隅々までお楽しみくださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
春夏秋冬、大体こう季節の変わり目ぐらいにあるテレビの改変期には、次のシーズンに始まるテレビドラマが期待気になります、粕谷浩二と、
僕も改変期ではドラマの新しいのも気になるんですけども、やっぱ僕個人的な職業としてもアニメの改変も始まるんで、そこら辺の新シリーズも期待なしております。今年はマールピングドラムがめちゃくちゃ面白いです。長澤まさともでした。
それでは皆さん、また次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。